毎週水曜日配信のラジオシナプス。おはようございます、タケルです。トレーダー5時の父、起業家としての日常から見えてきた自分の整え方を今日も一緒に深掘りしていきましょう。ということで今日はメッセージをいただきました。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴してますと。糖質制限の回で紹介されていた16時間断食、私も最近始めてみました。ダイエットもできれば嬉しいのですが、きっかけは腸活のためです。いつも19時頃には夕食を食べ終わり、間食をしないので朝食を抜くだけで簡単に16時間の断食はストレスや苦痛もなくできました。すごいですね。大体苦痛はあるんですけどね。昼食は一人の時はどうしても手軽に食べられるもの、おにぎりやお米、たまにお菓子、お菓子良くないね、なので簡単に済ませていました。はい。その習慣を16時間断食後も少し続けていたのですが、16時間空腹後のお米やお菓子って最悪ではないかと気づきました。いいところに気づきましたね。健康のために始めたのに、知識がない状態で始めるのは危ないと理解しました。そうですね。そこからいろいろ調べ、自分に合う食べ物を試行錯誤している段階なんですが、タケルさんが16時間断食後に意識して取っているものや、やめている食べ物など体験談がありましたらお伺いしたいです。となるほどですね。わかります。めちゃくちゃわかりますね。断食後に何を食べるか、めちゃくちゃ重要です。私もね、断食はもうかれこれ、5年とか、そのぐらいやってますね。もともと私、若い頃から朝食べないタイプだったんですよ。で、朝を食べた方がいいよとかね、よく言われますけど、まあ別にね、3食1日食べる必要はないんじゃないかなと私は思ってるはずですね。それはまあ意見分かれてますけどね。ただ小学生とかね、子供は食べた方がいいと思います。はい。で、まあこの断食なんですけども、これ男性と女性でまず違いがあるんですよ。女性はね、ホルモンの関係とか、まあ月経ですよね、の関係で、14時間以下がいいとされてますよね。あんまり長いとホルモンバランス崩れちゃって良くないんですよね。なので男性は16時間、女性14時間って言われてますけども、はい。で、なぜ断食がいいのかなんですけど、まあ、基本的にオートファジー機能ですよね。自分の中の自己治癒力ですよね。細胞を自分で食べてくれる、悪い細胞をね、とかいう機能があるんですけども、それが働いてくれると。だからまあ体の中を消防隊が見回ってくれて鎮火してくれるみたいなイメージですね。炎症をね、火燃えてるところで、まあこれはね、運動とか、こう断食16時間以上の断食空腹ですよねとか、サウナとかそういう極端な環境に身を置くと、そのオートファジー機能が発動して、やばいぞ、体を守れみたいな感じになって体を適正化してくれるっていう、まあ避難訓練みたいな感じですね、イメージとしてはね。で、これをやると、まあ宿便とかね、宿便っていうのは腸の中にこびりついた取れないうんちですよね。これが、まあ流れていったりとかしますよと。なので便秘とかにも効果あると。で、あとは透過率って言うんですけども、腸の網目があるんですよね。そこがもうめちゃめちゃでかいテニスラケットみたいなね、大きさの網目になっていると、そこから毒素が漏れ出るんですよ。それが漏れて、まあ、体の至るところに行く。そうなると肌荒れとか、ね、皮膚病、カサカサになったりとか、赤くなったりとか、炎症ですよね。とか、頭痛とか、ね、いろんなとこに痛みが出るって言われてます。で、ちなみに私、頭痛でした。片頭痛。まあ、これはまあ、小3ぐらい、10歳ぐらいの時に発症してるんで、多分腸のせいではないかなって感じはしますけどね。で、まあ、簡単に言うとこんな感じなんですけども、で、私がやってることなんですけど、私は、大体夜はね、7時に食べ終わります。で、朝起きて、で、8時ぐらい、8時か9時ぐらいに豆乳を飲みますね。メープルシロップを入れて、糖分も補給しながら飲みますね。で、まあ飲み物は私の中ではセーフだと思ってますんで、セーフっていうか、まあもともと何のためにやってるかっていうと、腸を休ませるためにやってるんで、何も取っちゃいけませんっていう、完全にね、ガチガチになると疲れるんですよね。だからそうじゃなくて、まああんまり完璧目指さずに、腸を休ませる、ね、そういう気持ちでやる。それがまあ重要かなと思いますね。で、まあ大体12時から1時ぐらいで昼ご飯を食べます。まあ食べない時もあります。で、私は、まあ家にいる時は特製スムージー自分で作って、で、自分で栄養配分を考えたスムージーを飲んでます。基本的に私は家にいるときは常食って言ってね、常に食べる食べ物は野菜をかなり食べますね。もちろん肉を食べないわけではないですけども、結構野菜の量が半端ないですね。なので、まあそんな感じで食べてます。そして夜にまた7時ぐらいにご飯食べますね。で、その時もやっぱり野菜山盛りです。まあイメージとしては、外食で出てくる野菜の10倍ぐらい食べてますね、はい、そのぐらい、まあだから両手に収まらないぐらいの量食べてます。まあそのぐらい、断食とまあ 関わりが深いのは腸活なんですね。まあ、今回は断食なんで直接腸活ってわけではないので、断食はねちょっとそこはね置いときますけども、とにかく、食物繊維をめちゃくちゃ大事にしてます。なんで断食はベースなんですよね。体の通り道、栄養の吸収の通り道、ここを整備してあげる、そんなイメージです。だからその次に何を入れるかなんですよね。そこが非常に重要です。だから16時間断食自体は別に簡単にできるんで、それ自体がどうこうっていうよりかはその後に入れるものですよね。まさにねメールくれた方のおっしゃる通りです。なので簡単にまとめるとね、私が意識して断食後に食べているもの、これは豆乳とスムージーです。これ以外ないです。そこを気をつけると断食の効果が出てくるんじゃないかなって私は思います。あくまで私の意見ですけどね。でそれ以外に食べてるもの、ダークチョコレートとかナッツとかね、鮭とかね、そういうのはまあ以前紹介してますんで、そちら見てほしいなと思います。14話ぐらいだったかな。でここでね、私がやってよかったこともちょっと紹介したいかなと思います。私はね昔はもう食べたいだけ食べて、まあ、ぐーたらしてたんですよ。だけどそれじゃいかんというところで、断食とかを知ってでやり始めました。するとやっぱりね、頭とかがねすごい思考力上がるんですよね。集中力上がった、集中力思考力が上がると仕事はかどるようになった、仕事はかどるようになるとお金稼げるようになった、お金稼げるようになるともっといい食材を食べれるようになった、このループです。はい、なので、栄養も満点で体も維持できるようになりましたね。なんで私はこうスラッとしてますね、どっちかというとね。はい、なんで体型維持もできますと。であとお腹減らなくなりましたね。これは大きい。で昔から減らないタイプだったんですけどね、なんでお腹が減らなくなることであんまり爆食いしなくなったっていう、それがまあ体に悪さを与えなくなった、まあ大きな要因かなと思いますね。どうしてもねお腹減ったらもう食べなきゃ、もう死んじゃうみたいな、ね、タイプの人もいると思うんですよ。3食食べなきゃっていうね、そういう方は合ってないかもしれないですね。うん、なんでまあ別にね絶対やんなきゃいけないものではないし、無理しなくてもいいと思いますよ。どうしてもやりたいっていう方は完璧にやろうとしなくていい、ね、目標をしっかりと持つといいと思います。何のためにやるのかね。あとは解毒率が高くなりましたね。免疫が上がるって言いますけども、風邪ひかなくなりました。ひいてもすぐ治ります、悪化しません。これ結構重要です。はい、で私はね子供が多いのでもうしょっちゅう風邪、ひいてる人がいるんですよ、ね、特に子供の風邪って強いんですよね。保育園とかで熟成された風邪がで毒素が来るんで、うわってまた風邪来たってなるんですけど、まあまあ1日とか2日で治りますね。はい、なんで悪化しないっていうのはかなり大きいです。で私はまあそういう生活柄風邪ひきやすいんですけども、それを引いてもすぐ治るっていうのはありますね。であと快便ですね。もう便秘皆無です。はい、これもかなりいいです。ちなみに私昔便秘でした。で便秘だったんだけど食物繊維をバカみたいに取ったら良くなりましたね。うん、特にあの肉とか食べるとすぐ下痢するようになりました。つまり解毒ですよ。解毒はめちゃくちゃ早いってことですね。食べた瞬間にすぐトイレです。はい、まあ、それぐらい腸がすごい反応して処理速度が上がってるってことですよね。なので便秘の方はもう食物繊維めっちゃ取ってください。ただ食物繊維を取るだけじゃ意味ないですよ。これ宿便とか落として腸のさっき言った透過率ね、網目をギュッとね細く細かくしてね、そして食物繊維は腸内細菌の餌になるって言われてるんですけども、しっかりとその食物繊維を網目から逃がしたりするんじゃなくて全部腸内細菌に食べさせてあげる、これが結構重要です。だからその土台ができていないと全部流れていったり網目から漏れて皮膚病とかになったり荒れちゃったりしていくわけですよね。なのでもったいないということです。これは栄養の吸収率とか言われますよね。はい、でその吸収率も私上がりました。これはもうね実感明らかにありますね。だから断食でその土台ですね、吸収の土台を作ってあげて栄養をバランスとよく取ることで吸収率がぐっと上がっていくということですね。なので私はね肌がスベスベです。でもともと私はねこう冬とかになると赤切れがすごかったんですよ。で、まあ、皿洗いとかね、してるともう痛くてしょうがなかったんですよね。で今はいや何もしてないから肌綺麗なんじゃないですかって、主婦舐めないでください、いやそんな気はないですね。ただ私は朝と夜、キッチン清掃してますね。でそのぐらい結構やってますね。1日1時間ぐらいやってるんじゃないかな、1時間もやってないかな。うん、まあ、そのぐらい水触ってるんで、それでも赤切れとか全くない。しかも素手でやってます私、ね、ですそのぐらい肌に出ますね。これはまあ、 あの断食やったから出るわけじゃないですよ。断食やった後にビタミン A をしっかりと毎日取ってるからですね。はい、まあ、パッと思いつくのはそんなぐらいかなと思います。なので一回ね最初に戻ると、断食は素晴らしい、いいと思います。ただ お菓子を一番最初に食べるのはあんまり良くないですね。というか全然良くないですね。お米は別にいいかなと思います。お米は全然セラミドとか亜鉛とか入ってますんで全然食べてください。女性の肌のサポーターなんでね。ただし食べ過ぎは注意ですね。で次に断食はいいというまあエビデンスと悪いっていうエビデンスと2つあるんですよね。エビデンスっていうかまあ両方から言ってる人がいるっていうことで、だからどっちかどっちなの、結局16時間断食がいいの悪いのっていうね迷っちゃう人もいると思うんですけど、これねジェミニーに聞いてみました。まず悪い方の意見どうですか、ちょっと読んでいきますね。筋肉量が減少して代謝が落ちる、はい、まあそれはあると思います。否定派が最も強く主張するデメリットみたいです、はい、エネルギー不足による分解、16時間もエネルギーの空腹状態が続くと体は脂肪だけじゃなくて筋肉も分解しちゃうじゃないですかと。でタンパク質摂取その場合って8時間のうちに100とか取るの難しくないですか。ちなみに現代の栄養学では体重の 1.4 倍ぐらいのタンパク質を取るといいって言われてますね。中には2ぐらい取った方がいいっていう研究もありますね。例えばね、今私70キロなんですよ。で、100グラムぐらいかな、を取らなきゃいけないという話になるんですけども、まあ、正直結構きついです、100グラムっていうと。唐揚げ定食2回半ぐらい、そのぐらい食べないと、でタンパク質取れないですね、100ね。で、ちなみに唐揚げってめちゃくちゃタンパク質あるんですよ。ね、あとイカ。ね、この辺はね、おすすめですね。ただまああんまり油はね取りすぎて良くないので、なのでおっしゃる通りだと思います。8時間制限でその中で筋肉維持のためのタンパク質取れるんですかと、ね、で結果としては体重が落ちたとしても筋肉は減るじゃないですかと、代謝がも下がって逆に太りにくくて痩せにくい体になるんじゃないんですかと。まあそれは断食のせいっていうよりかは食べ方のせいですよね、はい、なんでこれはまあちょっと違うかなって個人的には思います。あくまでもこれは私の意見ですからねそれだけちょっと覚えておいてください、ね、これ世界の相違じゃないからね、はい、ですと。まあこれに関してはまあ別に普通に、タンパク質を意識して例えば私だとタンパク質が取るの難しいっていうのは重々承知してます。はい。分かっております。はい。なので朝豆乳飲んでるわけですよ。豆乳 500ml 飲んでます私。ね。そんなに飲んでるんですかと。はい。そんなに飲んでました。はい。で500飲むと21タンパク質取れます。そこにちょっとプロテイン入れて、30ぐらいにしてますね。そして昼はあんまりタンパク質食べないから、食べるときと食べないときあるけど、食べるときは、外食、大体外食ですね。外で仕事をしながら食べるみたいな感じなんで、まあ30から40ぐらい取れてるかな。まあなんで、あとは夜に30取ればいいだけ。で、もし取らなかった場合ですよね。取らなかった場合は、夜ですね。夜に70取らなきゃいけないっていうことになるんで、まあ一般的な食事、肉あって、副菜あってっていう食事、ご飯あって。であれば、まあ30から50取れると思いますんで、まあ40にしておきましょうか。タンパク質40ぐらい取れる。70しかないじゃないですか。残り30は、はい、残り30は寝る前に豆乳500飲みます。はい。これで完璧100になります。はい。ということですね。はい。っていうふうな私は日常にしてますね。なので、まあ今考えると、私がやってるのは16時間断食ではないかもしれませんね。もう13時間後に豆乳飲んじゃうんでね。ただ、あんまり細かく考えなくていいです。とにかく腸を休ませて、で、網目をギュッと、ね、細かくする。ね、それが大事。で、体幹が大事。体幹めちゃくちゃ、私良くなってます。肌も綺麗になって、思考力も上がって、腸がすごい軽い。ね。で、次、血糖値スパイクによる結果へのダメージ。ああ、それあるかもしれないね。はい。血糖値の乱高下、長期飢餓状態だったからね、いきなり食べ物が入ると血糖値が急激に上昇しませんかと、これ血糖値スパイクって言いますよね、おっしゃる通りです。で、さすがの私でも、ね、こんな健康体でも、ね、断食後、一番最初にソフトクリーム食べたら、クラクラしてきます。はい、ね、なので、いつも食べてなかった分、血糖値の上がり方がグンって上がっちゃうんですよね。これを血糖値スパイクって言うんですけども、なので最初に食べるものはちょっとソフトなやつな方がいいですね。それはちょっと覚えておいた方がいいです。これは本当におっしゃる通りっていう感じですね。なので最初は野菜でソフトランニングして、その後にお米を食べる。でお米を食べ過ぎない、これが結構重要かなと思いますね。お菓子はもってのほかだと思いますね。私はね、せっかく綺麗にした、ね、土台、ね、綺麗にする土台の断食をやったのに、お菓子でより悪い吸収しちゃいますからね。でインスリンの過剰分泌ね、急上昇した血糖値を下げるためにインスリンっていうホルモンが大量に分泌されるじゃないですかと、はい、これが脂肪を強烈に溜め込む原因になりますよねと、 なんならインスリンが出過ぎちゃって糖尿病になる可能性もありますよね。いや、あると思います。はい。ただこれはさっき言ったように食べ方の問題なので、何食べてもいきなり上がるってことはないと思います。もちろんもともとね、 APO4 っていうね、糖尿病になりやすい遺伝子を持っている方ね、っていうのはいるんですけど、人類の4分の1って言われてるそうです。ね、そういう方はちょっとそういう傾向にあるんで、ちょっと危ないかもしれないですね。その辺はまあ多分食べたらね、うわー眠いなとか、うわちょっとクルクルするなとか分かると思いますんで、自分の体感で確認してほしいなと思いますね。あくまで研究は研究であって、平均なのでね、そこから外れる人もいますから、だから自分の感覚が一番大事です。あとは血管への負担、血糖値の乱高下は血管をね、傷つけて動脈硬化を促進するリスクあるんじゃないですかと。まあ、それはあると思います。はい。ただ、これも食べ方かなという感じはしますね。ただ、まあ、これは本当に一理あるんで、まあ、ちょっと気をつけたいところですね。私が一番気をつけてるとこかな、そういう意味ではね。はい。で、断食ってね、ただのカロリー制限じゃないですかと。痩せるのは断食の効果じゃないですよね。確かにその通りだと思います。はい。まあ、これは実験実際されてるんですけど、断食で痩せるのは時間制限ではなくて、結果的にただ総摂取カロリーが減っただけじゃないですかと。ね。そして筋肉量が落ちただけじゃないですかって、最初のやつですね、と一緒。まあ、その通りかもしれませんね、これはね。はい。だから、ちゃんとタンパク質取りましょうね。食べるとき、ソフトランディングでね、いきなり糖がね、爆上げするようなものは食べないでいきましょうね。これがまあ重要なのかなと。で、次に、女性ホルモンの自律神経の乱れ。これは結構大きいかなと思います。私は女性じゃないので、正直なところわからないんですけども、女性の体をね、気がストレスになると深刻なトラブルを招くことがあるということです。で、脳が危機を察知してね、詳しく言うと脳の視床下部ですね、ホルモンをコントロールする場所、ここはね、エネルギー不足に非常に敏感なんですよ。そうなると、いやいやいやいや、今エネルギー足りてないじゃないですかと、今妊娠してる場合じゃないよねって判断して、女性ホルモンの分泌を抑えてしまうとか、で、月経不順とか、そういう風になっちゃったりするっていう恐れがある。あとはメンタルへの影響ですね。女性はまあホルモンによってだいぶね、浮き沈みがありますので、血糖値によるイライラとか、集中力低下とか、反動によるドカ食いとか、そういうのは起こるんじゃないですかと、男性よりも多いんじゃないですかっていうのは、まあ実際にありますね。なので、女性が断食やる場合はこの辺注意した方がいいです、本当に。あとは朝食を抜くことによる体内時計の狂いですね。で、これは多くの専門医が16時間断食のために朝食を抜くことの弊害を挙げているということですね。時計遺伝子の乱れ、ね、人間の体は朝の光を浴びて、ね、外出リズムをリセットして一日の時間を整えている。そして代謝、自律神経が整うって言われてますけども、これが乱れるんじゃないかと。さらに、朝食を抜くと午前中の活動エネルギーが不足して、脳のパフォーマンス低下や冷え性を悪化させるんじゃないですかっていう指摘もあります。ただ、まあ、私は男性なんであれなんですけども、全く関係ないです。はい。これは 私言い切ります。はい。また、ちなみに私の場合だからね、ね、この鵜呑みにしないでくださいね。私の場合は朝、良好です。めちゃくちゃ気持ちいいです。朝の活動エネルギー低下してないです。なんなら朝5時から昼の13時までが絶好調です。はい。逆ですね、言ってることを。はい。で、冷え性に関しては、末端の毛細血管とかまで血が通ってないとか、ね、筋膜が凝りすぎて固まってるとか、ね、そういうところが大きいですので、これが直接的な原因というよりかは、まあ、日常生活の同じ姿勢だったりとか、ね、そういうのがまあ結構影響してるんじゃないかなって思いますね。で、時計遺伝子の乱れもこれないですね。個人的には乱れてません。 ね、何もしなくても朝5時に目覚めます。時計とかつけてません。寝る時も9時とか10時に寝れます。はい。全然関係ないと思います。朝食のせいではないと思います。夜のブルーライト、スマホとか見すぎとか、朝の光浴びてないとか、その辺じゃないかなと、ここは本当に切ります。なので振り返ると、はい、筋肉量減少して代謝落ちるんじゃないか。確かに筋肉量が減少すると代謝は落ちるので、タンパク質をちゃんと計算して取ってください、8時間以内で。はい。で、私の場合は13時間豆乳、昼ご飯、夜ご飯豆乳、これで補ってます。つまり朝晩の豆乳で40から50のタンパク質を私は取っているということですね。まあ、力技ですよ、これはね。プンプンとね。はい。で、血糖値スパイク、これは本当にありますので、空腹後に食べるものに限らず、食べる順番とか糖質の多いものを一気に食べないっていうのは私は気をつけてます。例えば天ぷら爆食いとかね、揚げ物爆食いとか、米 米大茶碗で2個爆食いとか、そういうのはしないですね、基本的にはね。というよりかは、まあこれはね、日常の朝食がまあかなり重要ですね。家ではしっかりと食物繊維中心の、なんなら私食物繊維7割ぐらい取ってます。で、外では何に食べてもいいよっていうことにします。だから外食そんなにしないからですね。まあするか。するけど、まあそんなにしないからですね。多少しても大丈夫ですよ。家でリセットできるから。あとは女性ホルモン乱れですよね。自律神経の乱れ。この辺は本当に重要なので、女性は本当に無理しないでほしいなと思います。なので14時間でその辺の前後にして、で、なんかイライラするなとか、そういうのがあったら一回やめてもいいかなと思います。逆にね、いいとする意見ですね。これもちょっとジェミニー聞いてみましょうか。ジェミニー教えて。はい。オートファジーの活性化による細胞の若返り。はい。これはさっき言いましたね。これはね、細胞内の大掃除ですね。体はエネルギー不足を補うためにオートファジーを強力に活性化させると。で、やべえぞ、体と。もうちょっとエネルギーかき集めようぜみたいな感じで、体の中を点検しまくってくれると。ね、なんでこれはあると思います。ね。肌のツヤが良くなりますと。ね。病気の予防にもつながります。ね。って言われてますね。だから私はどっちかというと見た目若いです。はい。で、肌も綺麗です。どっちかというとね。はい、なので、これは私もそうだなって実感してます。で、次。内臓を休ませて消化、吸収能力を回復させる。現代人は1日3食プラス間食までして、胃腸をね、痛めつけていると。ね、胃腸のオーバーワークですね。なので、ちょっと休ませましょうよ。ね。っていうことですね。だから16時間の空腹時間をコントロールすることで、溜め込んでたエネルギーを吸収して使う時間を取りましょうねっていうことですね。その、吸収したエネルギーは何に使うんですか？体の傷んだ部分を修復、再生、つまり代謝ですね、することに回しましょうね。これも私ね、そうだなって思います、はい、実感がありますね。で、3、内臓脂肪の燃焼と効率的なダイエット。これは今上で言ったのとほぼ一緒ですね、はい、で、ただまあちょっと違うのは脂質代謝ですよね。我々は基本糖代謝って言って、食べたご飯とかの糖質をエネルギーに変えて動いてるわけですけども、実は糖質じゃなくてもともと持っている脂肪ありますよねと、そこからエネルギーを出して動く、ね、これのことを脂質代謝って言います。特に、まあ、太ってれば太ってるほど脂肪蓄えまくってるんで、もう食べなくていいんじゃないですかとエネルギーいっぱいありますよねって、それ消化しないとどんどん太っていきますよと、それを使っていく。で、これはね、空腹時間が12時間を超えると糖が枯渇すると言われてて、体に蓄えられた脂肪ですね、ブヨンブヨンのね、ここからエネルギーを作り始めるって言われてます。まあグリコーゲンとかからも作り始めますけどね、肝臓のね。なのでメタボにいいよって言われたりしますけども、ただ断食やっても痩せなかったんですっていう人もいると思うんですよ。これ断食のせいじゃないからね、あなたが食べ過ぎ、はい、16時間断食してもその8時間で食べ過ぎてたら痩せないからね、はい、なんでお菓子とかね、ラーメンとかピザとか、ね、爆食いやめてくださいまずね、はい、自分の中で必要なエネルギー量とかちゃんと計算した方がいいと思います。本当に痩せたいならね、はい、ただ人生を楽しみたい、美味しいもの食べたい、それだったらやんなくていいと思いますよ。別に目標が大事だからさ。で、これ面白いですね。4、インスリン感受性の改善。さっきと逆のこと言ってますね。どっちなんだと。ね。さっきはインスリン出すぎてダメなんじゃないですかと。今回はインスリンが安定して良いんじゃないですかと。今までめちゃくちゃ働いてた膵臓、インスリンが出るところですね。が、ずっとね、インスリンのコントロール、糖のコントロールしてたんだけども、食べないことで膵臓を休ませられるので、インスリンのコントロール調整機能が復活するんじゃないですかと、はい、インスリンの効きが良くなるんじゃないですかっていうことを言ってますね。まあ確かにこれはあるんじゃないかなと思います、はい、だから日常的にインスリンをそんなドワドワ出す必要がないと私は思いますので、そもそも砂糖ができたのがもう近代ですからね、150とか200年前ぐらいでしょ。砂糖がもう高価じゃなく食べられるようになったのってね、はい、なんで今もう何でももうね、砂糖を食べられる時代になりすぎちゃってて、ね、そこがまあこのインスリン疲れに起きてるんじゃないかなと思いますね。まあとはいえね、以前ね、私が発信したやつでも、私もね、糖質爆食いすると眠くなって体調悪くなって2日間それが戻らなかったっていう状態にもなるので、これはまあ毎日ストイックにやってるからこそその反動がでかいっていうのもありますから、でそこはまあ自己管理をしっかりやっていかないと、まあ崩れていってしまうと。そこは本当に注意した方がいいですね。で、次に5、免疫力の向上と慢性炎症の抑制。で、腸はね、第2の脳って言われてるぐらい、すごいんですよ。まあ、免疫の7割が腸に集中してるんですよね。 で、これによって腸内環境を整うと、そして網目がギュッとなって、ね、吸収するようになる、そして老廃物が腸の網目から出ていかなくなる、だから健康になるよねっていうか元に戻るよねっていうかですね、それが老化の原因とか慢性炎症とか、ね、になるよね、アレルギーとかになるよねっていう原因でした。で、それが断食の空腹状態で抑制されるっていう研究報告があるらしいです、はい、でもそれは確かにそうだなって私は思います、はい、肌も綺麗だし風邪もひかなくなりましたしね、悪化しないしね、はい、でこれ最後、脳の活性化、集中力、思考力の向上、これが私は一番ね効いたかなと思います。お腹がいっぱいになると眠くなるの逆現象ですね、はい、これ最近ねテーマに出しましたけども、さっき言ったね脂質代謝、糖代謝じゃなくて脂質代謝に変わると、これね4週間ぐらいで変えれるって言われるんですけども、するとエネルギー、体の脂肪の中からケトン体っていうエネルギーが出てくるんですよ、物質で、これがブドウ糖の代わりになるって言われてるんですよね。まあブドウ糖よりもエネルギー効率悪いですけどね。なのでブドウ糖がなくても頭動くんじゃないですかね、っていうことを言ってるわけですよ。で、私実際動いてます、はい、なのでお腹減らないです。だからお腹が減る理由は実はブドウ糖不足、糖不足だから糖取れよっていう指令が来てるからお腹空くんじゃないかってなんなら思ってます。胃の中に何もないからお腹が空くんじゃない、糖を取れっていう指令が来るからお腹が空くって思ってますね。私実際そうだと思います。だって私18時間何も食べてなくてもお腹空かないんだよね、だけどケトン体でも間に合わないぐらい頭使った時ってお腹空くんですよ、食べろって言われてるんですよ。なんでこれ本当にね合ってるなと思います。で、もともと私は痩せるために断食とかやってないので、脳活ですよね、集中力思考力向上のためにやってますので、これはかなり効いたなっていう実感がありますね。お腹空かない、集中ずっとできる。なので肯定派の意見は全部実感があります。でも否定派の意見は2個ぐらいしか実感がないです。あ、そうね、そこはあるね、気をつけようね。なのでもう一回聞き直して、あ、そうなんだね、私はどうしようかなっていうふうに考えてみると面白いんじゃないかなと思います。もちろんね、いいも悪いもね2つあるんで、これはあくまでも私の意見ですからね、世間の意見ではないので、ね、何回も言いますけど自分で試してくださいということで、いろいろ言ってきましたけども、今回はあくまでも断食ね、はい、腸活についてはまた別の回でやります、はい、ので楽しみにしててください。個人的には飽食ね、食が溢れている時代なので腸が疲れるのは間違いないと思います。皆さん休ませてあげてください。本当に肝臓もそうですね、休肝日作って休ませてあげてください。体は悲鳴上げてますよ、ね、結局は断食をやるかやらないかではなくて、どう生きたいのか、何が目標で何を大事にしているか、何を達成したいのか、ここが一番重要です。これが分かってないのに断食をしてもあんまり意味ないです、ね、なんでここをね一回考えてみるといいんじゃないかなと思います。さて皆さんはどうでしょうか、はい、同じような経験や引っかかっていることがあればコメントやレターで教えてください。うまく言葉になっていなくても大丈夫です。私は皆さんの話を聞きながらもう少し考えてみたいと思います。少し長めの悩みは別の媒体で聞いてくださっている方は概要欄のメールアドレスからでも大丈夫です。それでは次の配信でお会いしましょう。この配信が少しでもあなたの人生がいい方向に向かうきっかけになれば幸いです。Have a nice day.